大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。10月になりましたですね。暑い暑いと言っておりましたけれども、やはり10月の声聞きますと朝晩がめっきり秋めいたと言いますか、まあ、日本では10月は結婚式のシーズンということで、おめでたいご夫婦と言いましょうか、カップルをよう見るんですけれどもね。さて、今日もまたですね、30分間、いろいろとですね、震災体験を聞きたいと思います。あの震災から13年過ぎまして14年目に入っているんですけれども、もうすでにその頃のことを忘れたわという方、あるいは、子どもさんたちにとっては初めて聞くことやということもいっぱいあると思うんですが、この後また本当願わんことですけれども、大きな地震あるいは津波が来るんではないかと言われております。まあ、その時のために過去の体験をですね、いろいろと、まあ、教訓として生かしていく、まあ、そのための番組でもあります。で、今日もお二人のゲストの方に来ていただきました。お一人は神戸港南ライオンズクラブのメンバーでですね、株式会社東光商会という会社の代表取締役をしておられます清水俊達さん。で、そしてもう一人はこの FMYY ではおなじみです、毎週水曜日にですね、サルサティーナというスペイン語の番組やっておられます大城ロクサーナさん、お二人に来ていただきまして、いろいろとお話をお伺いします。まず清水さんご紹介します。こんにちは。
こんにちは。
清水さんは神戸港南ライオンズのメンバーになられて何年ぐらいになりますか？
17、18年、20年弱
と。もう震災前から。
震災前からですね。ですね、
はい、お仕事のこの東光商会というんですけど、はい、具体的にはどんなお仕事なんですか？は
い
は
い、私の祖父が昔ガラスパテというのを作っておりまして、
ガラスの縁止めるやつ、
縁止める、
パテね、
はい、よく小学校の鉄製のサッシに白いものが、ガラスの縁にありました、
はい、
ああいうものを作っておりまして、でそのヒントで、今はもうその会社はないんですけども、はい、ヒントで今はシーリング工事というのをやっております。
シーリングというのは、
例えば神戸市庁舎とか、
はい、
ポートピアホテルとか、
はい、
ホテル大倉とか、分かりやすく目につくところを言えばガラスの縁ですね。ガラスの縁にいわゆるパッキングみたいなものですね。
いわゆるパテではないけども、要するにガラスを止めるというか、
はい、
固定させるための
ゴム状のものですね。
今話しあったような、ね、市役所とかそんなのみんなやりはりました。
やりましたね。ですから市役所なんかは地震ではガラスは一枚も割れてない。
割れてなかった。そうですね。いわゆる2号館といいますか、背の高いやつね。
はいはい、
そうですね。
そうですね。全部無事でしたね。
しかしそう言ったら最近ガラスを全面に使っているビルというの多いですね。
多いですね。
うん、
あそこの
神戸の クリスタルタワー、
クリスタルタワーも
あれもやられました。
うちもやりましたね。
あれも地震でもびくともしなかった。
ガラス1枚も割れてませんね。
ね
え、やるパッキングクッション材という役目の仕事なんで、震災に適した商売と。
そうですね、言いますか。しかしね、お金儲けのことから言ったら、はい、割れて思ったらまた後直すのに仕事になるんやけども、だけど割れないというのは信用になるわけ、
う
ん、
そうですね。やはりやっぱり第三者障害とひっくるめてね、怪我をしない、事故が出ない、
そうですね、
ということもひっくるめてね、その方が、まあ、信用を売ることができます
よね。そういうことですよね。しかしその後復興でどんどんお家が建ったりビルが建ったりしますでしょ、
はいはい、
お仕事としては忙しくなったんですね。
神戸の復興はやっぱり、
そうですね、
忙しかったですね。
ね、
大変な緊張感といいますかね、
はい、
だんだん疲れは溜まってきますけども、忙しかったですね。
会社自体は震災での、はい、直接被害はなかったですか？ビルが倒れるとか、
例えば会社そのものは、私の自宅もひっくるめて会社も一応奇跡的に無事、隣は潰れたんですけど、
ね、神戸のどのあたりですか、場所？
神戸の 岡本ですからね。
東灘区
ですからね。
あの辺は大きな被害があったんですけども、幸い清水さんのとこは助かった。
そうですね、会社も自宅も近所にあったんですけども、まあどちらも助かりました。
お家は新しかったんですか？
ちょうどね、震災の1年前にね、建て直したとこだったんですけども、 会社も随分古かったんですけど、うんうん、まあ一応小さいながらも鉄筋でしたんでね、
うんうんうんうん、
お隣は潰れて寄りかかってこられて、まあ、うちに寄りかかってこられて死者が出なかったというメリットもあったんですけどね。
なるほどね、人助けになったよ。
それはね、うん、ちょうど人助けになってね、良かった部分もあるんですけどね。
あ、そうですか、うん。今から考えて震災の時のことを思い出して、なんかあの思い出みたいなのあります？
はい、と言いますのはね、不思議なことに震災の1日または2日前ぐらいの時にね、ちょうどうちの家を新築した時に、ヒューズが飛ぶといいますかね、たまたま寒い床暖房、全部電気つけっぱなしやったんですけども、
はあはあ、
ちゃんと計算されてるはずなのにヒューズが飛んだと。
それは震災の1日か2日前、
確か1日ぐらい前やったと思うんですけどね、はあはあ、でそれで私タバコも吸わない、手探りでヒューズをもう一度入れ直して、で慌ててうちの家内に、ローソンで懐中電灯、
はあはあ、2
つか3つ、
うん、
大きなやつを買ってきましたけどね。それがすぐさま翌日、また翌々日に震災に役に立ったというような不思議なことがありましたね。ですからよくあの時ヒューズが飛ばなんだら、
ね、
真っ暗闇ですからね。
ほんまですね、
まあ、懐中電灯2つか3つあったのが随分助かりましたね。
今でこそ防災グッズの中には、懐中電灯とか、
ね、
だからラジオ、携帯ラジオとか、ね、草履というかスリッパとか入れておけって言いますけど、当時そんなこと考えませんでしたもんね。
全く神戸に地震が来るとは考えてませんでしたからね。
そうですね、小銭も持っとけとかね、よう言いますけどもね。
小銭の話あるんですけども、うん、うち私大阪に、まあ通称天満のばあさん、天満のばあさん、天満に住んでるもんやから、
うんうん、
天満のばあさんと言うんですけども、
おばあさん、
天満のばあさん、うんうん、祖母ですね、
はい、
が、まあ、80代の時にね、私は何かの時に枕に100万入れてると。
お
で、昨日ままで、あっちた時に表に出て、
うん、
その100万円で何とかどこそこに連れてってくれとか人に頼むやと。
うん、
昔は若い頃はふっと振り返ってくれはったもんやけど、今この年になったらもう誰も振り返ってくれへんと要するにお金なかったかいう話をね、80代の時に聞きましてね。で80代から70代後半かもかりませんけどね、ばあさんが100万入れてるんなら私はとりあえず500万置いとこう、まあ枕には入れてませんけどね、寝室にいつも500万置いといたんですよ。で、ばあさん死んで、その後死んでから7、8年後に神戸の大地震が来たわけですね。
はあ、
で、ばあさんのそうせえとは言わなかったんや、
うんうんうん、
見習ってそうしたんが、
要するにいざの時は現金が必要やということですよね、うんうん、
銀行も出せん時は、うんうんうん、実際にそんな目にあったんですね。
そうですね、
それでね、そのお金でね、翌日にね、天禄、
大阪のね、
大阪の天禄へ、
天禄、はい、
バイクを、
はい、
買いにね、社員ともどもで行って、で乗って帰ってきたと。ですぐさま役に立ったという、
バイクで何台ぐらい買いました、500万円と、
合計40台。
あ、そう、社員の方のための、
社員またはうちの職人の
仕事のためのね、
ためのね、バイクをね、とりあえず40台確保できたと。もう一円も ね引いてくれませんわ。逆にね、
足元見られてる、
足元見られてる、身振り惜しみですわ、
うんうんうんうん、
現金も何も小切手でお願いしますって言ったって、果たして信用できしてくれるかどうか。
そういう時現金があってよかったですな。
よかった。
でそれで仕事がうまく、まあ言うたら、まあ、すぐいけますわね、
体が動くことができたというね、
うん、
ことができましたんでね。
なるほど、人でもあったんですね、そんなうまく
人で。そうですね、うん、人では逆に心配して職人がうちの会社の方に集まってくるとかいうのがありましたからね。
ですから普段からそういうふうな若い職人さんなんかを大事にしとくことも大事でしょうね、まあ、いざの時ね。
そうですね、
うん、
何もないけども何かありませんかで、
ねうん、
来てくれるというのがね、
うん、
ありましたからね、
うん、
すぐさま例えば崩壊寸前の建物の特殊のためにトラロープを、
うんうん、
張りに行くとかね、
ほうい
うことは、やりましたけどね。
なるほどね、
立ち入り禁止のね、
うんうんうんうん、
バリケード張るとか。
なるほどなるほど、
そういう仕事はすぐさまね立ち上がりましたけどね。
あ、そんなん心強いですな、そういう若しおったらね。
そうですね、
うん、
お金を大事にしなあかんのと、 若い衆は大事です
よ、店の。そういうことですね。これ普段からの心構え、もちろんあの金額はいくらというのは、まあその人の立場によって違いますけれども、いざの時にやっぱり必要なものというのは用意しておく必要がありますね。
そうですね、そういう経験がありますね。
なるほどね。
不思議なことにやっぱりヒューズが飛んだこと、
ま
あばあさんが100万、
うん、
なら私500万とか、
うん、
今は泥棒入れられたら困りますけど、置いてませんけどね。
そうですね。そのおばあさんいうのは清水さんのことをよくあの構ってくれたっておばあさんなんですか。
一番ね、気心が合うと言いますかね、
よう可愛がってくれたんですな。
可愛がってくれましたね。
うん、
なんかばあさんの横におると勇気が湧くというか、
はい、
面白いばあさんでしたね。
あ、そうですか。
地名も天馬ですからね、天に満ちるですから、元のいい場所ですし、
逆にね。
ですから私は、私どもは天馬のばあさんと呼んでおりましたけどね。
なるほど。で今お仕事の方も順調で、
まあね、今のところ
そうですか、はい、はい。いや震災を乗り越えられたおばあさんのいろんな、はい、ことが、まあ、助けというか、はい、あったんかも分かりませんね。
そうですね、
はい。まあ、ここでちょっとお休みいただきまして、はい、また後でお話しいただきます。
はいはい。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。